それでは今日の礼拝のためにお祈りを捧げさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2021年新しい年を私たちに与えてくださり、そしてまたこの主の日、日曜日の朝、まず神様の御前に私たちは礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。どうぞこの新しい年、神様が私たちの先立ちとなり、またしんがりとなって私たちを守ってくださり、またご自身の栄光を仰ぐものとさせてくださるようにお願いします。まだまだ新型コロナウイルスの感染はやみません。どうぞこういう中にあって、まず私たちの心の中に平安を与えてくださり、そしてまた私たちが適切に対処することができるように、主はあなたの平安、そしてまた力を私たちの心に与えてくださるようにお願いします。またこの苦しみや、また病の中にある方々をも、主はあなたが顧みてくださり、また癒し強めてくださるようにお願いします。また特に医療に従事しておられる方々の上にも、あなたの守りとまた支えを主が御力を持って与えてくださるようにお願いします。どうぞ私たちの心を強め、引き上げ、そしてまた主を心から賛美し、褒めたたえて、喜びを持って生きるものとさせてください。今からの御言葉の時をも、主はあなたが導いてくださり、私たちに慰めと力をこの聖書の言葉を持って与えてくださるようお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書をお読みいたします。今日はローマ人の手紙第12章1節2節です。新改訳2017版では317ページです。それでは聖書をお読みいたします。ローマ人の手紙12章1節ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。今日はこのところから心を新しくすると題してメッセージを取り継がさせていただきます。今日は2021年最初の主日礼拝の時です。イエス様を信じる私たちにおいては、この礼拝ほど大切なものは他にはないわけです。神様を賛美を捧げ、祈り、礼拝する、これが私たちの神様に対してなすことのできるこの最大のものである。そしていわばこの礼拝というのは私たちの信仰生活の中心となるものであるわけなんです。なぜ礼拝するということが大切なのかということを、今日のこの聖書の御言葉の中から見させていただきたいと思います。先ほど読みましたローマ人の手紙の12章の一節終わりを見ると、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですという言葉が出ています。あなた方にふさわしい礼拝、それは一体何なんだろうか。今私たちはこの会堂の中で、礼拝堂で礼拝を捧げさせていただきます。もう本当にちゃんとしてこの教会を建てられました。しかし以前は蔵の改装したそういうところで私たちは礼拝を捧げていたわけなんです。私たちにとってふさわしい礼拝っていうのは、このように建物が整っているからでしょうか。そしてまた私たちが賛美を捧げるときに、このオルガンがあり、ピアノがあり、そうしたものを持って私たちは賛美することができるわけなんですけれども、そのような素晴らしいオルガンやピアノがあるということが私たちにとってのふさわしい礼拝でしょうか。 確かにそういうものも必要であり大切であると思います。しかしこのローマ人の手紙が書かれた時代っていうのはオルガンもピアノもありませんでした。もちろんこうした礼拝堂もなかった。じゃあパウロは何をもって、それこそあなた方にふさわしい礼拝ですと彼は語っているんでしょうか。それはその前の言葉を受けているわけです。あなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。私たちにふさわしい礼拝とは、実はこのパウロが言っているあなた方の体を捧げなさいということであるわけなんです。私たちの体を捧げる、一体どういうことなんだろうか。旧約聖書の中にあっても神様を礼拝するっていうのが出てるわけなんです。一番最初に礼拝を捧げたのはアブラハムです。そしてモーセの時代には荒野を40年旅する、その間には幕屋が建てられて、その幕屋の前でイスラエルの人たちは礼拝をしました。しかしその後約束の地に入って神殿が建てられて神殿で礼拝をする。旧約聖書において共通している礼拝は何かっていうと、生贄を捧げる礼拝であったということです。アブラハムも生贄を捧げた。モーセも祭司を通して礼拝を捧げ、ダビデ・ソロモンも神殿で礼拝を捧げる。生贄を捧げていったわけです。羊や牛をですね、神様に捧げる生贄として捧げた。それが旧約聖書の時代の礼拝であったわけです。またイエス様の時代でもそのことが行われていた。そしてイエス様の両親ヨセフとマリア、その初めて生まれた子供を神様にお捧げするということで神殿で礼拝をする、彼らも捧げたわけです。でも田舎の大福で非常に貧しかった。牛も羊も捧げることはできない。じゃあ彼らは何を捧げたのか。家鳩の雛を持って彼らは捧げ物をした。小さな雛です。そんなに高価なものではない。でもそれでも彼らはその生きた生贄を捧げる。それが旧約聖書の時代の礼拝捧げ物であった。今私たちは生贄を捧げるってことはしていません。なぜかというと、この新約聖書に書かれている御言葉、神様の御言葉によって新たに私たちは神様に捧げ物がある。それが今読みましたローマ人の手紙の12章1節に出てくる、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それが私たちの礼拝であるということなんです。あなた方の体をとですね、パウロは言いました。じゃあこの肉体を生贄にして火に焼いて捧げるのか。そうではないわけなんです。そのような旧約聖書の時代に捧げたような生贄を捧げるっていう捧げた方ではない。この体っていう言葉がありますけれども、この体っていうのは肉体でもあるわけなんですけれども、それはもう自分のすべてということを意味しているわけなんです。もう自分のすべてを神様にお捧げする。まあもちろん私たちはこの体を持って今生きています。そして今私たちはこうして神様の前に共に集っているわけなんです。神様に自分自身すべてをお捧げする。それが旧約聖書とは全く違う礼拝の仕方です。旧約聖書では子羊、また牛を持って それを自分の代わりとして生贄で捧げた。でも新約聖書ではこのパウロはあなた方の体を捧げなさいと。まあ言うなればもう全身全霊を神様にお捧げするというのがあなた方にふさわしい礼拝ですとパウロは言ってるわけです。まあ私はある話を聞いたことがあります。それは一人の牧師先生がですね、街を歩いている中で、もう偶然に信者さんに出会った。その方はなかなか礼拝に出てこられなかった方であったわけです。街でばったり出会った。そしたらその信者さんは非常にこう申し訳なさそうにですね、今結構忙しくって、なかなか礼拝には出られません。でも心は教会に行ってるんです。そう言われたそうです。そしたらその牧師先生は、まあそれは分かります。でもあなたのような信者さんが増えたら教会は幽霊の信者でいっぱいになります。もう心も来てほしいけれども体も一緒に教会に来てください。まあその方はその言葉を聞いて、そしてもう、あ、このままではダメだ。やはり礼拝しないといけない。本当に心を入れ替えてですね、努めて礼拝に出られるようになった。そしたら非常に神様から恵みをいただき、祝福されて、本当に素晴らしいですね、模範的なクリスチャンになられたという証しを私は聞いたことがあります。やはり礼拝に出るのと出ないっていうのは私は全然違うと思います。まあ今確かにコロナ禍にあって、この制約された中での礼拝っていうことがあるんですけれども、しかしパウロはあなた方の体を捧げなさい。2000年近く経った今もそのことは進められているわけなんです。自分自身を神様に捧げていく。それが私たちにふさわしい礼拝である。なぜなのか。それは一節の始めを見ると。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めますというこのパウロの言葉があります。神の憐れみによって。今私たちが礼拝できるのは何か。神の憐れみであるっていうことなんです。神様の憐れみ抜きに礼拝することはできなかった。おそらくパウロはしみじみとこの言葉をですね、噛みしめて手紙を書いたんではないだろうかと思います。彼もまさに神様の憐れみによって罪が許されて救いに預かった。彼は迫害者でした。恐ろしい凶暴な狼だと彼は言われた人物だったんです。だから容易にはイエス様によって救われてもなかなか主の兄弟たちと交わるってことができなかった。でも彼は憐れみによってその仲間に加えられ、いやそれどころか彼ほど神様に用いられた人は他にはなかったんではないかと思います。神の憐れみだ。彼はそう言ってます。そして私たちが救われた。今礼拝できるのも神の憐れみであるということを私たちはしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。この憐れみなくして私たちは捧げるということはある意味無意味だと思います。まあよく恩寵専行と言われるんですけれども、もう神様のその恩、賜ったものが先にあってですね、私たちは今救われているんだ。神様に愛されているんだ。礼拝できるんだというその喜びを私たちは得ることができるわけなんです。まあ今朝も第一礼拝ありましたけれども、 ああ、本当に礼拝ができるっていうのは素晴らしいことですねってある方は言われましたが、私もそう思います。確かに今コロナが蔓延してきている。でもこういう中にあって、私たちが礼拝できるっていうのは、もう神様の憐れみ以外の何者でもない。そしてこの憐れみっていうのは、その状況がいいっていうだけのことではなくて、自分の罪が許されたということであるわけなんです。そして捧げ物をする、自らの体を捧げていく、それが私たちにふさわしい礼拝である。そしてこの捧げるっていうことの礼拝において、ダビデという王様は詩篇を通してですね、この自分自身を捧げていくってことの喜びを彼がもう証しをしている詩篇があります。それは詩篇の51篇です。この詩篇の51篇というのは悔い改めの詩篇と言われています。彼は自分の心を悔い改めた。そしてその本当に喜びをですね、神様の憐れみを彼は言い表している。特にこの詩篇の51篇の16節17節を見ますと、このように書かれてあります。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。彼はそのように歌った。なんで彼はこのような言葉を言ったんだろうか。それはこの51編の題に現れています。バテシマと通じた。通じたとは何か。カインの罪を犯した。自分の部下の大切な奥さん、なんと彼は奪ってしまったわけです。そして彼はその忠実な部下をですね、激戦地に送った。バテシバとカインの罪を犯して身ごもった時に、その部下を呼んで、しばらく家で奥さんと一緒に過ごしなさい。でも彼はそうしなかった。他の戦友たちは激戦地で戦ってるのに、自分はそんなことできません。彼は兵士たちと共にいた。ついにダビデはその忠実な部下を激戦地にあって殺してしまった。預言者ナタンがやってきて、そのことをはっきりと指摘した時に、彼は自分の衣を裂いて、私は罪を犯しましたとはっきりと告白したわけです。そしてその罪の告白、そして彼の神様に対する憐れみを求めたのが、この51編の悔い改めの詩篇と言われているわけです。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、喜ばれない。いくら素晴らしい子羊や牛を捧げても喜ばれない。神様は何を喜ばれるんだろう。砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。彼はもう一度神様の前にへり下って、心砕かれたものとなった。神様は彼の心を受け入れられた。そして彼のカインの罪を許された。そして彼は二度と同じ罪を繰り返して犯すことはなかった。そして彼は自分を許してくださった神様を褒めたたえる。詩篇の中にはたくさんダビデによるっていうですね、詩篇があるわけです。本当に彼の詩篇を通して慰められます、励まされます。なぜか、彼は悔し砕かれた心を持って神様の前に出た。私たちもなんでこういうふうになってしまうんだろうか、どうして、そういう時に限って 自分自身の心が思いたくばっているということが往々にしてあるわけです。そしてその心が砕かれるときに、私たちは神様の素晴らしい恵みに預かることができる。実はそれがこの2節、ローマ人の手紙の12章の2節に、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。あのダビデが悔い改めた。それがこの心を新たにするということです。この新しい、もっと分かりやすく言うならば、もうお乳ということです。もう新調した。正月に晴れ着を着る。もう中にはですね、去年着ていた服はやめて、今年は新しい服を私は着ます。実はこの新しくするっていうのは、そういう意味があるわけなんです。私たちはその心が新たにされる。じゃあ何によって私たちは心を新たにしていただくことができるのか。それは新約聖書に出てきます。ヨハネの第一の手紙の1章7節。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。それが神様の約束です。私たちの心を清めるのは、子羊の血や、また牛の血ではない。御子イエスの血であると言われているわけなんです。あの十字架の上で釘付けにされ、もう肉を裂いて流された血潮によって、私たちの心は新しくされることができる。私たちの心の中にある罪汚れをどうやって私たちは取り除くことができるんだろうか。一人の黒人の青年はですね、私の体は真っ黒だ。もうイギリスに留学してきて、周りはみんな白人。どうすれば自分の心が、もうこの体が白くなれるんだろうか。もう石鹸で一生懸命こすってもダメだ。でも彼は、この御言葉によって心が新しくされた。イエス様が自分のようなものにも、あの十字架の上で血を流して、父を彼らをお許しください。自分の心の中にはひがみがあった。人を羨ましく思った。そして自分を卑下した。そうじゃない。自分の心が清められることなんだ。新しくされることなんだ。彼の皮膚の色は変わらなかったです。でも彼の心は変わった。もういつもニコニコしている。人に嫌な言葉を言われたり、差別の心言葉を投げかけられても、彼はニコニコしている。なぜか。ニコイエスの血、すべての罪より我らを清める。この御言葉をいただいた。イエス様は十字架で血を流して、自分のこの汚い醜い心もその十字架の血で洗い清めてくださったんです。本当に十字架の血には力がある。私たちを新たにする。そしてパウロは、そのことで自分を変えていただきなさい。私たちはキリストの十字架によって自分の心が変えられるということを体験することができるわけなんです。イエス・キリストが十字架で死なれたのは自分のためだった。自分のためにイエス様は血を流してくださって、命を捨ててくださった。今も愛してくださっておられる。死の中から蘇られて、平安あれと言ってくださるんだ。そのことによって私たちは変えられる、変わることができる。何が変わるんでしょうか。そうすれば、後に言葉は続いてます。 神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。心を新たにすることによって私たちは変えられる。なぜならば神の御心は何か、自分の思いや考えよりも神の御心は何か、自分のために命を捨ててくださったイエス様は何を喜ばれるんだろうか。人から侮辱的な言葉を受けても耐え忍ぶ、そしてまた復活の力を信じて、自分は新しい命に生きているんだ、そのことを信じる、その信仰が神に喜ばれることであり、神様はこんな自分をも喜んで受け入れてくださる。私たちは完全なものを捧げるってことはできません。しかしイエス・キリストの十字架によって私たちを完全なものとして受け入れてくださる。イエス様は許してくださり、また私たちを受け入れてくださる方です。このイエス・キリストの十字架、取りなしによって私たちは神様に受け入れられるものとして喜ばれることができるわけです。私たちはこのことを、この新しい年、何よりも大切なものとして神に自分自身を捧げていく、そして神様によって心が作り変え、新しくされて、神に喜ばれ、また私たちも喜びと感謝の中に共に生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。天の父なる神様、2021年最初の礼拝を私たちに与えてくださりありがとうございます。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。私たちは自分で自分を変えることはできません。しかし神様の御前に出させていただき、そしてあのダビデのように神への生贄は砕かれたれ、打たれ、砕かれた心、あなたはそれを蔑まれませんと、自らのこの悔いた心を持って私たちも御前に出るものとしてくださるようによろしくお願いいたします。そのようなものを神様は喜んで受け入れてくださり、また私たちを作り変えてくださる。どうかそのことを信じ、また何よりも私たちが神の御心が何か、何が神に喜ばれ完全なものであるのかを見分けていくものとさせてくださるようにお願いします。一人子をも惜しみなく私たちのために捧げてくださった神様の愛に、どうかまた私たちは応えて、そしてまた自らを捧げていくものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。